皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AC です。2026年4月23日付のマス .AC カテゴリから厳選した7本の論文をお届けします。1本目はアンドレドセアさん、マジドエグバリさん、クレトビーミランダネトさんによるエピモフィズムズオブローカルコホモロジーモデュルズアゼネラルペスキンスズピロテオアムアンドワンアプリケーショントゥーシーフコホモロジーバニッシングフォーシケニングスです。この論文では局所コホモロジーモジュールの間の射像がいつ全射になるかという問題に取り組んでいます。実はこれバットさんたちが研究していた厚みの持たせた部分スキームの総コホモロジーに関する議論のいわば総対バージョンといえる内容なんです。これまでの研究では単射性が重要視されていましたが、ここでは全射性に注目しているのが面白いポイントですね。そのために著者の皆さんはコホモロジカルミッターレフラー感という新しい概念を導入してその性質を詳しく調べています。この間のクラスには高閻魔高齢特異点やデュボア特異点といった代数幾何学で馴染み深い重要な特異点たちが含まれていることを示しました。2本目はレ・トゥアンホアさんとドアン・クアンティエンさんによるニューバウンズ・オン・カステルナ・オボ・マムフォード・リガラリティ・オブ・モノミアル・カーブ・アンド・アプリケーション・トゥ・サムセッツです。この論文では射影単行曲線という互いに相な整数の列で定義される曲線についてカステヌ・オーボ・マンフォード正則性の境界を改善することに取り組んでいます。正則性は代数幾何学において非常に重要な不変量ですが、既存の境界は単行曲線の特殊な構造に対しては緩すぎることが多いそうです。そこで著者たちは可感観論と数論の架け橋となるような純粋に組み合わせ論的なアプローチを試みました。具体的にはアペリー集合やフロベニウス数という概念を使い座標間の局所コホモロジーを分析しています。驚いたのはグレブナー規定を使わずにこれらの性質を計算できる3つのアルゴリズムを導入している点です。これにより計算速度が大幅に向上したそうですよ。3本目はアリンダム・バナジーさん、マルク・シャルダンさん、ラファエル・オランダさんによるマルチプル TOR モデュルズリジリティ&メイヤー・ビエトリス・スペクトル・シーケンスです。この論文では可感観におけるトルモジュールの研究をこれまでの2つのイデアルのペアから任意の有限個のイデアルの集まりへと大胆に拡張しています。和や積による小の間のホモロジー的な関係を一般化したいという非常に意欲的なアプローチですね。著者たちは多重複体から得られるスペクトル系列という高度な道具を使い和の小と積の小に関連する2つの新しい複体を導入しました。特に注目したいのはアウスランダーとセールの合成定理を一般化した点です。正則局所間において特定のトルモジュールが消えればそれ以降のすべてのトルモジュールも消えることを証明しています。このあたりの論理展開は非常に鮮やかで快感さえ覚えます。さらにトル独立という概念を導入し強いトル独立性が成り立つ場合に2つの新しいマイヤービートリス型のスペクトル系列を導き出しました。4本目はシセロ・カルバーリョさん、マリア・バズ・ピントさん、ラファエル・ H ・ビラレルさんによるオンザリガラリティインデックス・オブザミニマム・ディスタンス・ファンクション・イン・プロジェクティブ・ネステッド・カーテシアン構図です。この論文では、射影的な入れ子状デカルト積符号というリード・マラー符号を一般化したコードについて研究しています。エラー訂正能力が高いコードを作るには、最小距離という指標を正確に把握することが不可欠なのですが、そのための計算式やアルゴリズムを導き出すことがこの研究の大きな目的です。ここでのアプローチがとても面白いところなのですが、点に対する指示関数という特定の点以外でゼロになる多項式を利用しています。特にその多項式の最小次数である V 数という概念に注目し、 イデアルのフットプリントや一次分解といった代数幾何学的な手法を駆使して最小距離関数の正則性指数を決定しています。結果として正則性指数が各点の局所的な V 数の最大値になるという明快な公式を導き出しました。5本目はサチン・サロードさん、チェタンパティルさん、ビナヤク・ジョシさんによるオン・エス・プライム・エレメント・プリンシプルです。この論文では V ラティスという構造において情報的に閉じている部分集合 S を用いた S プライム要素という新しい概念を導入しています。さらにある要素が S プライム要素であることを証明するための S プライム要素原理という手法を提案しました。面白いのはこの原理を使うことでこれまで個別に議論されていた結果をより直接的で統一的なアプローチで導き出せる点です。特に S が単位元のみである場合に情報ラティスにおける素要素の存在に関する結果を自然に導き出せるようになっています。複雑な条件を一つの原理にまとめてシンプルに整理してみせたあたりに数学的な美しさを感じますね。6本目はマスドット AG からのクロス投稿でバルガブ・バットさん、マニュエル・ブリックレさん、カール・シュエーデさん、ケビン・タッカーさんによる F ・フィニテシェムズ・ハブ・アデュアリゼン・コンプレックスです。この論文では F 有限という性質を持つネーター的なスキームが常に二重化複体を持つことを証明しています。単に存在することを示すだけでなくある種の写像に対してこの複体が非常に自然な形で対応しているという正準的な同型を示しているのがポイントです。特に面白いのがフロベニウス写像に対してもこの同型が成り立つ点ですね。小標数の世界で展開されるフロベニウス写像がこのようにきれいに二重化複体と結びつくというのは数学的な美しさを感じます。証明のプロセスではガバーさんの F 有限なネーター間は正則間の小として表せるという強力な結果を活用しています。ここからまずは二重化複体の存在を導き出しその後独自のテンソル積のような構造を導入することでその複体が正準的であることを導き出しています。最後はマスドット AG からのクロス投稿でロッコキリビさん、マルティーナ・コスタチェザーリさん、シンファンさん、ピーター・リトルマンさんによるハイアーランクゲルファンド・カプラノーブ・ゼレビンスキーファンズです。この論文ではこれまで未数値で扱われてきたゲルファンド・カプラノフ・ゼレビンスキーいわゆる GKZO 奥義をより高次元のベクトルへと拡張するという非常に野心的な試みがなされています。具体的には高さ関数を実数ではなく RR の R ノリへの写像に置き換えておりそのために辞書式順序という考え方を取り入れています。数学的な道具立てとして RRR 上多面対推という新しい概念を導入しその極性を丁寧に解析している点に著者たちのこだわりが感じられますね。この研究の面白いところは単に定義を広げるだけでなくそれが順評価という概念を通じてトーリック多様体の平坦変形に結びついている点です。これにより多様体が複数のトーリック多様体の輪へと分解される様子が多面体分割として視覚的に捉えられるようになります。可観観論から代数幾何学まで局所コホモロジーやスペクトル系列、二重化複体、そしてカステヌオーボマンフォード正則性といった深いテーマを駆け抜けました。非常に濃密な時間となりましたが皆さんの学びの一助となれば幸いです。それではまた次回お会いしましょう。